4ページから6ページ、令和5年3月市議会定例会。
令和5年3月市議会定例会。令和5年度、大和宝田市一般会計予算291億9000万円など可決。令和5年3月市議会定例会は、3月3日から16日まで14日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として、専決処分の報告2件、人事案件1件、令和5年度当初予算案10件、令和4年度補正予算案6件、条例案件7件、権利の放棄案件2件、指定管理者の指定案件2件、協議会の設置に関する協議案件1件、規約の変更案件1件、指導に関する案件1件の計33案件が提出され、承認同意可決されました。本号では16日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。なお、人事案件については、人権擁護委員として辰巳正俊氏の再任に同意しました。一般質問。創成高田戸谷議員、自主事業と市民共同について、問い、自主事業として実施した e スポーツイベントをどのように評価をしているのか。答え、全体を通して約800人が参加し、e スポーツの魅力や可能性を発信することができたと考えるが、運営に関しての課題や反省点を見直し、今後につなげていきたい。大和宝田市の子どもたちの学力向上について、問い、子どもたちの学力をどのように評価しているのか。答え、学力・学習状況調査の結果、主体的に学習に取り組む姿勢は全国平均並みと捉えており、これをやる気・意欲につなげることが重要だと考えている。問い、全国的な子どもの読解力の低下についてどのように考えているのか。答え、本市の子どもにも共通すると捉えており、国語力を向上させる取り組みで、朝読の継続、電子図書の閲覧拡大などの対策を講じている。絆、万津議員、市内3カ所の銭湯及び桜荘について、問い、高齢者にとって日常生活における入浴は、衛生面、心身のリフレッシュなど非常に重要なことである。住まいの近くに高田温泉桜荘があり、無料で利用している高齢者がいる一方、桜荘への交通手段が希望号のみでは利用が困難な人もいる。市内3カ所にある銭湯を活用し、住まいの近くで入浴する方法などを検討できないか。答え、高田温泉桜荘は市民の福祉及び健康の増進を図り、並びに多世代間の触れ合いと憩いの場を提供するものであるが、地域や交通手段により市内すべての高齢者が同じように利用できない場合もあると認識している。高齢者福祉の観点からも、入浴を通じて高齢者が生きがいを持ち、健康で安心した生活を送れる方法について、今後も検討を重ねていきたいと考える。絆、森本議員。山部、県北西部、広域環境衛生組合について、問い、新施設の土地の契約額と、契約方法について伺う。答え、土地の年間賃借料は2297万5千円であり、平成29年3月11日から平成89年3月10日までの60年間、天理市が地権者から借り受け、組合が転借している。問い、なぜ氷回りの鑑定を採用したのか。答え、定期借地終了後は元ゴミ処理施設跡地となり、 土地の市場制限帯などによる加算 1% も加味した鑑定で、組合の鑑定より詳細であった。事業用地は地権者により造成済みで、予算を大幅に節約できる用地と認識している。問い、高利回りで賃借する事業を理由に、補助金約12億円が打ち切られる可能性を耳にしたが、本市の見解は、答え、口頭で示唆されたが、正式な文書の通知はなく、令和3、4年度の予算執行手続きが進んでおり、正式な意思決定ではないと理解している。日本共産党向井川議員、奈良県産業会館の役割について、問い、JR 高田駅東側への私立病院移転構想における候補地の奈良県産業会館は、撤去し機能を移転することになる。産業会館は地域の産業振興において重要な役割を果たしていると考えるが、奈良県産業会館の本市における役割をどのように考えるか。答え、産業会館では本市の産業振興及び地域活性化への取り組みが行われており、地域産業の振興と事業者支援の重要な役割を担っていると認識している。問い、首都圏で締結された協定書において、産業会館の機能の移転先について明記はなく、県の判断で市外への移転や他施設との統合などで産業会館の機能が本市からなくなる可能性もあるが、その見解を伺う。答え、本市にとって有意義な機能であることから、他市へ移転とならないよう、可能な限り協力と対応をしたいと考えている。日本共産党所議員、都市計画法第34条第11号の規定に基づく指定区域について、問い、指定区域内の防災対策をどのように位置づけるのか。答え、農地の宅地化で治水機能が失われ、浸水被害の増加が懸念される。既存集落の保全と営農環境の調和を基本とし、効果的な土地利用施策を検討していく。奈良県が行う内水ハザードマップの公表について、問い、どのように実効性のある事業へとつなげるのか。答え、内水対策における水路網調査などは、詳細な検討材料の一つであるため、さらなる私有地の有効活用を検討したい。農業用ため池の管理について。問い、農家などから費用負担が難しいと聞くが、耐震工事費用の負担割合と助成について伺う。答え、負担割合は国 50%、県 5%、市 27%、農家水利組合 18% である。市と農家などの負担割合を検討していきたい。日本共産党沢田議員、いじめ対策について、問い、いじめは早期に学校が認知し、対応することで重大な事態を防ぐことができると考える。いじめの見逃しゼロを目指す、大和高田市いじめ防止基本方針に基づく取り組みについて伺う。答え、教職員に対して各種会議や研修会で共通認識の周知を図り、児童生徒に対してはいじめは重大な人権問題であり、決して許されない行為であるため、いじめに気づき、行わないよう指導に努めている。また各学校で、学校いじめ防止基本方針を策定し、約半数の学校はホームページに掲載しており、掲載していない学校についても、掲載するように指導を図っていく。いじめの加害者と被害者が入れ替わるというケースもあることから、いじめではないかと疑いを持ち、 積極的にいじめの認知に努めることが対応への第一歩であると認識している。公明党横田議員、行政窓口の対応について、問い、マイナンバーカードを活用した書かない窓口を推進する考えはあるのか。答え、書かない窓口は住民サービスの向上及び職員の業務軽減に有能であると認識している。デジタル庁の提供するサービスの活用なども視野に入れ、実現の可能性を研究していきたい。買い物弱者の移動手段の確保。問い、介護事業者や商業施設と連携した送迎事業を本市でも検討できないのか。答え、関係機関との連携が必要となるため、先進市の動向を注視し、調査研究していきたい。認知症脳検診の取り組み。問い、脳の MRI 費用の助成を検討できないのか。答え、国保加入者は脳ドック検診を本人負担5000円で受診してもらっている。他の高齢者への助成は高齢化社会が進み、恒常的な財政負担も伴うなど課題もあるため研究していきたい。委員会審査結果。予算特別委員会、令和5年度大和高田市一般会計予算ほか11議案、全会一致で原案通り可決。総務建設委員会、令和4年度大和高田市一般会計補正予算第15号ほか8議案、全会一致で原案通り可決。民政文教委員会、令和4年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号ほか8議案、全会一致で原案通り可決。次の定例会は6月16日金曜日に開会される予定です。